こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。一瞬で心をつかむバナーデザインの教科書完全保存版。 JH デザインによるバナー制作の実用的な学習書であるバナー広告や販促用ビジュアルを対象に、基礎知識、デザイン原則、ジャンル別作例、パーツごとの装飾、改善の考え方、実践課題までを段階的に扱う構成になっている。著者はグラフィック販促物、ウェブデザイン、ブランディング、書籍制作などに関わってきた実務経験を持ち、本書も抽象的な美術論ではなく、限られたスペースで情報を伝え、視線を誘導し、行動につなげるための具体的な設計に焦点を置く。400点超とされる作例を通じて初心者が型を学び、中級者が表現の引き出しを増やすための参照集として使える点が特徴である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、バナーを小さな広告設計として捉える基礎理解。本書の出発点はバナーを単なる画像ではなく、短時間で情報を認知させる広告設計として扱う点にある。バナーは掲載面が小さく、閲覧者の注意も限られるため、伝えたい内容を全て詰め込むほど効果が落ちやすい。そこで重要になるのが、目的、ターゲット、訴求内容。動線を整理し、最初に見せるべき要素を決める考え方である。本書はバナーデザインとは何かという章から始まり、商品告知、キャンペーン、イベント、サービス紹介など、用途によって設計の優先順位が変わることを学ばせる。これはデザインを感覚だけで作らないための土台になる。美しい配色や目立つ文字だけではなく、誰に何を認識させ、次にどの行動を促すかを明確にすることで制作判断に一貫性が生まれる。初心者にとっては作業前の情報整理が完成度に直結することを理解する入り口となる。次にレイアウト。配色、文字組みをバナー向けに整理するデザイン基礎。本書の中核にはデザインの基礎知識をバナー制作に適用する視点がある。一般的なデザイン原則である余白、整列、近接、対比、ジャンプ率、色の印象、フォント選択などはバナーでは特に効果が現れやすい。なぜなら情報量が限られた画面では視線の流れや優先順位の乱れがすぐに読みにくさとして現れるからである。本書はこうした基礎を理論だけでなく作例と結びつけて示すため、読者は抽象的なルールを実際の制作判断に変換しやすい。例えば、重要なコピーを大きくするだけでなく、背景とのコントラスト、周囲の余白、サブ情報との距離を調整することで、認知の順番を制御できる。配色についても、ブランド感や季節感、商材の温度感を伝える役割がある。基礎を体系化して学ぶことで、なんとなく目立たせる制作から、目的に応じて視覚要素を選ぶ制作へ移行できる。さらに、業種別作例から訴求の型と表現の幅を学ぶ構成。本書の大きな特徴は、ファッション、食品、飲料、レストラン、不動産、美容、医療、スポーツ、車、ビジネス、セミナー、学校、イベント、アニメ、ゲーム、季節商材など幅広いカテゴリーの作例を扱う点である。バナー制作では同じレイアウト技法を使っても商材の性質によって適切な見せ方が変わる。食品なら質感やしずる感、美容なら清潔感や上質感、セミナーなら信頼性や日時情報の明瞭さが重要になる。本書はカテゴリーごとの表現を並べることで読者が業種ごとの期待値を比較しながら理解できるようにしている。これは単なる見本帳ではなく、制作時の選択肢を増やすための資料として機能する。特定の業界のデザインをそのまま模倣するのではなく、どの要素が印象を作っているのかを読み解くことで、別の案件にも応用できる。多ジャンルの作例を横断してみることにより、読者は自分の好みに偏った表現から離れ、目的に合う表現を選ぶ力を養える。そしてパーツ別のあしらいが実務の制作速度と改善力を高める。バナー制作で時間を要するのは全体設計だけでなく、見出し、ボタン、ラベル、背景、囲み、吹き出し、装飾線、アイコン的要素などの細部である。本書がパーツ別のあしらいアイデアを用意している点は実務上の価値が高い。バナーは単納期で複数案を求められることが多く、毎回ゼロから装飾を考えると品質が安定しにくい。パーツ単位で表現の型を持っておくと、情報の強弱や視線誘導を素早く調整できる。例えば、ボタンの視認性を上げる、キャンペーン感を出す、価格や期限を目立たせるといった目的に応じて、あしらいを選べるようになる。また細部の装飾は雰囲気作りだけでなく、情報のまとまりを示す役割もある。過剰な装飾は可読性を下げるが、適切なあしらいはユーザーが内容を理解する手がかりになる。本書はこうした細部を独立して学べるため、既存バナーの改善にも使いやすい。最後に、困った時の改善視点と実践課題による学習の定着。本書は作例を眺めるだけでなく、困った時に使えるデザインや実践課題を含む点に学習書としての性格がある。バナー制作では 情報が多すぎる、目立たない、安っぽく見える、信頼感が出ない、クリック要素が弱いなど、現場で起こりやすい問題がある。こうした課題に対して原因を分解して改善する視点を持てるかどうかが制作力の差になる。本書の改善ポイントは完成イメージを増やすだけでなく、なぜその変更が見やすさや訴求力につながるのかを考える訓練になる。実践課題は基礎知識と作例観察を自分の制作行為に移すための橋渡しである。特に独学者は参考作例を見ても自分の手を動かさなければ判断力が育ちにくい。課題を通じて情報整理、ラフ作成、要素配置、配色、文字調整、最終確認という流れを経験できるため、知識を手順として定着させやすい。結論として、本書はバナー制作を基礎から学びたいデザイン初学者、ウェブ広告や SNS 販促に関わるマーケター、社内で告知画像を作る担当者、表現の引き出しを増やしたい中級デザイナーに向いている。実用面での利点は、デザイン原則を学ぶ章と多数の作例やパーツ別アイデアを参照する章が組み合わされているため、読む、見る、試すという学習の流れを作りやすいことである。単なる作例集は見た目の参考にはなるが、なぜその表現が有効かを整理しにくい。一方、理論中心の本は実務で使う具体案に結びつきにくい。本書はその中間に位置し、基礎カテゴリー別の型、細部のあしらい、改善課題を一冊にまとめている点で目立つ。ただし、広告成果はデザインだけで決まるものではなく、媒体選定、コピー、オファー、ターゲティング、繊維先の品質とも関係する。その前提を踏まえれば、本書はバナーの視覚設計を体系的に鍛えるための実務的な保存版として有用である。ご支援いただける場合は JG デザインに、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。